石川君10分間始まります。このチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルピディエム代表の石川幸が日々考えていることをお話しします。はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。本日は4月の30日木曜日です。僕は袖ヶ浦ハウスにいます。今日の朝も5時に起きて、息子を起こさないように静かにゴミを集め、ゴミを出して、ね、朝飯の用意などをして、で息子を6時に起こし、ご飯を食べさせ洗濯をし、それでね、6時45分から道場で朝練でした。今日はね、いつもやってるメンバーの一人が体調を崩しているということで2人でやりました。もう一人の男の子はね、タスク君って言ってね、50キロぐらいあってね、ゆうたと同じクラスなんですけどね、他人様のねお子さんですけど、区分で言えば、肥満になると思うんですよね。だからもちろんね、ご家庭のことに口は出せないんですけど、絶対痩せた方がいいと思うんで、痩せろって言っていろいろやらせてますね。痩せた方がいいと思います僕は。で終わって今日は洗濯だけしておいたんで、朝ですね、しておいたんですが、今日は天気悪くてね、千葉は乾きそうにないので、まず乾燥機だけかけにコインランドリーに行って、そしてエニタイムフィットネスに行ってきました。そこからカーディオを90分やって、カーディオやりながらレスリング動画を見るのが好きなんですよね。今日はね、ゲイブ・アーノルドの、もう誰も知らないと思うんですけどね、かなりマニアックですね。ゲイブ・アーノルド好きですね。ゲイブ・アーノルドのダック・アンダーと、あと何見たかな、何、もう一つは、あ、ちょっと US オープンの動画を見て、ジャックス・フォレストがね、ダン・デビーノに負けたんですけど、その試合などを見て、何見たかな、なんで思い出せないんだろう、忘れました。もう一本動画を見ました。これはね、もちろんレスリングを見るのが面白いというのと、英語の勉強にすごくなりますね。最近ね、以前はね、毎日英語で指導してましたけど、今は英語を話す機会ないので、かなりね、英語力も落ちてると思うんですが、その勉強のためにもなるので見てます。でエニタイムフィットですね、やっぱいいですね。もう車で行くんで、ね、水筒と iPad とタオルと、ヘッドフォン、これだけを持って行って、そのままの格好で、靴もそのままでいいので、トレーニングしてそのまま出てくると。でそのまま車に乗って、今日は買い物に行きました。で息子が好きなシシャモとか鮭などを買って帰ってきて洗濯物を取りに行って、洗濯物を畳んで、僕の昼ご飯を作って食べました。でこれから息子がね、あと2時間ぐらいで帰ってくるので、もう1時間かな、息子の補食ですね、練習前のご飯を作りつつ、今日の夜のご飯の用意もします。立派な主婦ですね。はい、頑張ります。で明後日かな、明後日は朝の6時からね、撮影がこの袖ヶ浦ハウスに来るんですけど、もうね、リアルなまま撮影してもらおうと思いますね。もう片付け、少しはしますけど、もう完全にはね、片付けきれないので、もうリアルな 形の石川家の生活を撮影してもらおうと思ってます。はい、レターに行きますか。レターの前にね、数日前ちょっとコーヒー屋さんに行って、東京のですね、久しぶりに会う人がいて、そんな仲いいわけじゃないですけど、話してたんですけどね、ああ石川さんみたいな感じで、彼女はね、港区女子の慣れの果てっていう感じですね。港区女子がそのおばさんになったらこうなるっていう人なんですけど、もうなんかザ港区女子の慣れの果てとかその後っていう感じでね、今もこうブランドものとか好きで、プチ整形とかしつつ、なんだかね派手な生活をしてるんですけど、年齢は僕よりちょっと下、40代かな。もうね、もうええやろって感じはしますね、肌から見るとね。でも頑張って港区女子、港区おばさんをやってるのも、それはそれで美しいなと思いますね、生き方としては。でもね、大変だなと思いましたね。石川さん、ゴルフやらないの？ゴルフ行きましょうよって言われたんで、やったことないですって、なんでゴルフやらないのって言われたんで、じゃあ、なになにさん、柔術やりますかって、なんでやらなきゃいけないの、私が柔術。それと同じ理由です、ゴルフやらないのは。って言って、コーヒー屋を去りましたね。別に揉めたわけじゃないですよ。そういう感じなんです、僕らはいつも。ゴルフは時間の無駄と思うのでやらないってとこですね。はい、ではレターに行きます。これね、ある漫画をね読んでくれっていう、もうねそんな暇ないです。はい、読んだら感想、もうねそんな暇ないです。もうどうしても僕が読むべきだと思ったらもう送ってください。もう自分の金で買って読んだりしたくないです、すいません。はい、次いきます。石川先生こんにちは、いつもラジオを楽しく拝聴しております。質問なのですが、自分が柔術を始めた頃に石川先生の柔術での戦い方を見たいと思い YouTube で検索させていただきました。石川先生の柔術の数試合を見させていただき、その感想ですが、青帯の頃の石川先生のスタイルがどこかレスリングのような動きに見えてワクワクしました。もちろん年齢が上がるにつれて戦い方が変わると思うのですが、石川先生の中で戦い方を変えた時期や変わるきっかけはございましたでしょうか。はい、ありがとうございます。若い頃はその、本格的にレスリングをやってたわけじゃないんですけど、立ち技はなんかまあまあ強かったと思いますね。レスラーからテイクダウンを取ったりしてましたね。アメリカで最初に僕が始めたね、その柔術の前にサブミッションレスリングみたいなのをやってたんですけど、それをね教えてくれた先生はグレコの全米チャンピオンとかなってる人で、ロサンゼルスオリンピックかなんかね、補欠みたいな、出られなかった2番目みたいな、誰かが怪我、その人が怪我したら出れる、そういうところまで行った人だったんですけど、その人とかに教わってたので、教わってたっていうかね、でアメリカ人でかいじゃないですか。もう毎日ぐちゃぐちゃにされて、なんとなく体が強くなって立ち技が強かったってなりますね。で体もそんなにね柔らかくないし、身長も低いので、柔術でいうとね、下からの動きっていうのはやっぱ手足長くて柔らかい人がすごくね得意になるんですよね、技の性質上。それできないので、背が低くて筋肉質なやつはだいたい上が好きだと思いますね。で僕も上を取るべくいつも自分から引き込むことはほとんどしなかったですね。でも 青帯か紫帯の頃に手術を 2,3 回やったのかな。肩、肘、膝、これで完全に変わった感じですね。もう首のヘルニアもあって、ドンっていうね、タックルで入ることができなくなって、あと右膝を手術したんですけど、右足前でタックル入ることができなくなったんですよね。今もそうですね。で、左に変えたりもしたんですけど、うまくいかなくて、まあ仕方なくて、下から引き込むというのを、紫帯後半ぐらいからやってた気がしますね。それからフックガードという戦いだったと思います。まあね、やっぱ怪我ですね、変えたのは。まあでもね、怪我はもうみんなやるんだよね、格闘技の中で。それをきっかけで変わって気づいたこともあったと思うのでね、まあ仕方ないなと思いますね。まあでも、やはり格闘技に見える戦い方をしたいなとはずっと思いましたね。まあエゴではあるんですけど、もう格闘技に見えない戦いもありますよね、柔術の戦いって。それね、いいとか悪いの問題じゃないですよね。ルールの中では何やってもいい。で、ルールの中で全てをやって、どう見られようが相手に、別にアマチュア競技なんだから、それで勝ちをもぎ取りに行くのが格闘技のあるべき姿なんですけど、僕はやっぱりね、格闘技に見えないようなことはしたくないっていうのはありましたかね。まあそれぐらいですかね。別にこだわりとかそこまでのものでもないですが、そういう考えは今もありますね。だからそうね、だからレスリングは格闘技なのかっていうと難しいんですよね。決めたりするわけじゃないけど、でも殺傷能力相当強いと思いますね。路上で誰かをぶん殴るよりも持ち上げて頭から落とした方がかなりね、致命的なダメージ、ね、そのことやっちゃダメですけど、与えてしまうと思うので、レスリングの投げも相当なる武器だなと思いますね。だからね、路上でね、絶対ダメですね。だからユータとかも学校で絡まれたりしても、ぶん殴るのはまあ仕方ないとしても、タックルとか絶対やんなよっていう風に言ってますね。本当に危ないと思いますね。受け身知らない子に両足タックルドーンって入って、後頭部からコンクリートに頭叩きつけたら死んじゃうかもしれないので、まあぶん殴るのはいいって、ね、いいとは言ってないですけどね、もうしょうがない時、まあ、ぶん殴るか、それかもうローシングルですね。ローシングルで倒すのはいいけど、ね、両足タックルでドーンってね、誰かを倒すのはやっちゃいけないよって教育してますね。はい、今日はそんな感じです。今日こそはね、1本ぐらいネットフリックスの映画を見たいと思ってたんですけど、もうね、あと1時間ぐらいでね、息子帰ってくると思うんで、今日も見れず残念。なんとか明日挑戦します。はい、じゃあ失礼します。